聖書を読みいたします。聖書はヨハネによる福音書第19章の1節から6節までを読みいたします。新約聖書の206ページです。ヨハネによる福音書第19章の1節以下。そこでピラトはイエスを捕らえ鞭で打たせた。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭に乗せ、紫の衣をまとわせ、そばにやってきてはユダヤ人の王万歳と言って平手で打った。ピラトはまた出てきて言った。見よ、あの男をあなたたちのところへ引き出そう。そうすれば私が彼に何の罪を見出せない方がわかるだろう。イエスは茨の冠をかぶり、紫の衣をつけて出てこられた。ピラトは見よ、この男だと言った。祭司長たちや下役たちはイエスを見ると十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは言った。あなたたちが引き取って十字架につけるがよい。私にはこの男に罪を見出せない。以上です。いよいよ来週から四旬節、受難節が始まります。22日が聖杯水曜日、それから私たちは40日、40夜、日曜日を除く日を四旬節、受難節としてイエス様の受難の出来事をですね、心に留める季節となります。しかし果たしてこのルーテル教会のどれだけの人たちがその季節を大切にしているのかというふうに思った時もあります。私自らもそうでした。牧師になってからもう何十年経ちますけども、本当に四旬節受難節を意識し始めたのはここ10年ぐらいかもしれません。若い時にはですね、ある先生がですね、四旬節の時だけ、お酒を飲まないとか、テレビを見ないとか、好きなものをやめるとか、そんなことはですね、聞いていましたが、それが一体何になるんだろうというですね、その時だけですね、そんなことしたってなんて、そういうことも思った時もありました。大江教会に赴任して、ですから20年ぐらい前でしょうか。まだ15年ぐらいかな、実はある時ですね、ちょっと受難節四旬節をきちっと認識して、生きてい、こうという、じゃあ 何ができるかですね、いろいろ考えたんですけども、昼断食ですね、お昼を断食して、過ごしてみよう。今もですね、それは継続しておりますけどもですね、初めてやった時は本当に苦しかったですね。ああってその時にですね、だから死の柔軟を覚えるわけじゃないですけども、そうかっていう何かですね、もう得体の知れない苦しさと喜びが湧き出てたなと。それからですね、実は毎年四旬節には昼断食を始めました。去年でした。カトリック教会の人がですね、教えてくれました。実はカトリック教会では、受難節四旬節の時に金曜日に肉断食っていうのをしますと。四旬節の間の金曜日だけは肉を食べない日。ちょっと それも何になるのかなと思いながらですね、実はそれを聞いてたんですけど、去年実はそれをやってみました。なかなかできるものではないなというですね、ついついですね、ほっとした瞬間にも肉を食べているというですね、今年はですね、ぜひともそれをですね、自分に課してみたいな。だから信仰がどうなるということではありません。しかしですね、それであってもですね、四旬節受難節をやっぱり何かの形で自分自身に刻んでいく、これは大切なことだなというふうに思うのです。何も知らず何も分からずに過ごしていくのではなくて、何か一つでもいいから受難の出来事をですね、心に留めていくという、そういう四旬節を送っていきたいと思います。今日はですね、イエス様がですね、十字架に引き渡される前、裁判の時の話です。ピラトはイエス様を尋問します。ピラトにとってはですね、何がですね、イエス様に罪があるのか理解できていないということが今日書かれています。 まあ、ピラトはですね、イエス・キリストが何の悪いことをしたのか理解できないので、イエス様を一生懸命助け出そうというふうにヨハネによる福音書では努力しています。まあ、しかしですね、人々の殺意はですね、取り去ることはできなく、それを拭えそうもなかった。ピラトがですね、無罪のイエス様を処刑することだけはですね、多分避けたかったんだと思います。この人に一体何の罪があるんだ、何が悪いことをしたのか。まあ、しかし、群衆はですね、その理由は何にも述べずにですね、十字架につけろ、十字架につけろと騒ぎ立てるのです。まあ、そう思うとですね、私たち何の意識もせずに、何のですね、考えもなく、実は四旬節を過ごすということは同じことをしているかもしれないなということにちょっと気がつかされます。まあ、幼稚園の礼拝の時でした。この受難の出来事をどうですね、どうやったら子どもたちに伝えることができるか、それは今でもテーマのうちの一つですか。まあ、説教の中でですね、イエス様はどうして殺されなければいけなかったんでしょうねって子どもたちに聞いた時があります。まあ、割とですね、真剣にですね、みんな考えてくれましてですね、一番多かった答えは何だったかっていうと、イエス様は何か悪いことをしたんじゃないって、何か悪いことをしたんじゃない、じゃあその悪いことっていうのは何したんだろうね、というと、実は私もそうですけども、子どもたちは何も答えることができませんでした。イエス様の周辺にいたファリサイ派や律法学者たちだったならばですね、何が悪かったのか、まあ、それは自分たちの考えを合わなかったとかですね、自分を神としたということかもしれません。しかし本質ですね、何をですね、何のために十字架にかけられていくのかっていう本質を分かっていたかっていうと、ピラトさえもですね、イエス様の中に罪を見出せなかったというのが聖書の事実です。この何が罪かわからない出来事っていうのが、実は十字架の奇跡ではないかなと最近思うようになりました。まあ、聖書をよく読んでみると、イエス様はですね、神様はイエス様を十字架に使えるためにですね、すべての舞台を設定し、すべてのことをですね、導いておられる。まあ、それは私たちを罪から救うために、何か悪いことをしたのではないかと思わせながら、実は神様の意思を全うさる。救いを全うするためにイエス様のですね、十字架がある、そのことに私たちはどれだけ気づいているかということを今年は考えてみたいと思います。イエス様は何の悪いことをしてこのように打ち叩かれ苦しみられておられるのか、そのことを一日一日深く刻む四旬節、受難節でありたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今年も四旬節、受難節を迎えようとしています。どうかその準備、心の準備をさせてください。そして四旬節にはあなたの十字架の痛み、苦しみを私たちの心に刻み、一日一日悔い改めて生きることができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、母子の家族と共にで守ってください。また、ルーテル保育所、谷の院幼稚園、そこに住む子ども大切先生、職員を、事故やケアや病気、新型コロナウイルス、また、インフルエンザからお守りください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。